はネットスタジオの提供でお送りします。
メイドインミュージックナンバー48。この番組は音楽に関する情報を紹介している番組です。今日も素敵なゲストに来ていただいてます。お相手はマットです。さあ今日のゲストはですね、亀岡さんに来ていただきました。どうもこんにちは。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
ね、お久しぶりです。
ほんまですね。マットさんと僕どこで最初、
最初ね、2年前なんですけども、A塩梅という橋本にある、
橋本といえば僕の、地元ですね。
はい、はい、でお会いさせていただいて。
あ、そうでしたね。 あの時に、テレキャスかなんか持たれてじゃんじゃんやってましたね、マットさんね。
ほんまそんな亀岡さんね、いつの頃からもう音楽にどっぷりハマっていたんですか？
あのね、中学校ぐらいですね、中3の時によく、まあ、受験勉強っていうのがあったじゃないですか、ヤンリクという、伝説の番組があってね、
僕らの時代ずっと聞きましたよね。
はいはい、それは聞きながら、まあ、勉強するんですけども、当時ですね、カーペンターズであったりとかポール・サイモン、&ガーファンクですか、とかあったんですけども、あのなぜか僕ね、ミッシェル・ポロナレフってご存知ですかね。
聞きましたね、
フレンチポップスのね、あれにハマりましてですね、ミッシェル・ポルナレフがもう好きで好きでハマらなくなってですね、それがきっかけですね。でそれからまあ洋楽ですよね、要は。そしてまあ高校入ったぐらいからはロックですよ。
ああ、ロックね。
ね、レッド・ツェッペリ、グランド・ファンクとかもいろいろいろいろ聞いてね、日本ではゲドーとかね。
ゲドー懐かしいなー、言ってましたよね。
それですね、それがまあきっかけといえば、きっかけですね。
まあもうその頃からもうエレキを持って。
そうですね、ガンガン弾いてもらえた。もう僕は、ギタリストになりたくてね、
もうガンガン弾いておられたと。
まあ弾いてたんですけどもね、やっぱりあのすごい人ってやっぱりいるんですね、あの近くにね、その人をあの見てからですね、こんな近くにこんなすごいやつおるぐらいだったら僕はダメだなって思いましたもんね。それが僕の一番最初の、まあ、挫折ですね。まあそれからまあそうですね、まあボーカルとかもちょっとするようになってき、いわゆるギターを弾きながらボーカルをするという、まあバンドを組んでですね、リードギターもやりながらボーカルもやるっていう、そのええとこ取りのね、
わかります。
そんなことやってましたね。
一番いいとこ取ってね。
そうですね、
ね、はい、でモテるのはもう自分
も。そうそうそう、もう自分のことしか考えてない。もうバンドのことなんか一個も考えてないというね、ひどい人間でした。
まあまあそうけどね、こうやってもう今やもう有名なプロとして活動されてるわけじゃないですか。
まあ今はプロと言っていいのかよくわからないですけど、まあセミプロぐらいじゃないですか。
いやいや、もうね、亀岡さんの有名なね、を知ってはるといえばもう上新電機のコマーシャル、上新っていう曲あるじゃないですか、もう関西では知らない人たち。
そうですね、お前は何者やねんって言われた時には、名刺代わりにそれを言うとけば、まあちょっと、あれかなっていうぐらいの曲ですよね。
はい、まあまあその頃はね、ウィンズというね、グループでやられておられましたけどもね、今やもうソロで。
そうですね、亀岡俊之としてですね、
ですよね、
一応頑張ってるつもりです。
僕ね、ちょっとね、いろいろお調べさせていただいたんですけども、若い頃、九州へ行って、デビューしようということをされたんではないんですか？
何を思ったかですね。まあでも、その当時ですね、九州、福岡といえばですね、昭和というライブハウスがあって、そこからですね、もう様々な有名なチューリップですね、海盤、海援隊、井上陽水、長渕剛、もう言い出したらあのキリがないぐらい、
そうですね、
ね、なもんでですね、何かやっぱりその福岡にはあるんではないかと、そう思ってですね、その当時、組んでいたバンドのドラムのこと、あれは12月でしたね、12月に、自分の車にギターと服と布団だけ積み込んで、ビューッと車までね、
行ったんですか。
行ったんですよ。
すごいですね。
いえ、まあまあ、その当時は行動力あったんでしょうね。
で、それ おいくつぐらいの時ですか。
それはですね、23歳でしたね。
はいはい。
はいはいはい。
あ、その頃、もう、俺は有名になるんだと。
まあまあ、有名になりたいっていうのと、同時に、何かあるんじゃないかっていう、やっぱりちょっと冒険心と、
はい、
でその、ドラムの子がですね、知り合いの知り合いに、井上陽水を世に出した、はい、人がいると、
はい、
で紹介してくれるらしいとか、なんかそういうことを、はい、言われたもんで、
はい、
でそれで行ったんですけども、
はい、
ガセでしたねそれはね。
まあまあまあね、
まあよくある話、
よくある話
ね。そうですね。
まあまあせやけど、それでもね、そうやって行かれるいうのはすごいですよね。ね、
うーん、まあでも今となったらまあいい経験になってます ね。で、その当時そこで、知り合った友達とも、
はい、
今もなおね、信仰ありますしね、
はい、
うん、いい財産というか、
はい、
うん、ではないかなと、はい、自分では思っておりますけど、
ね、それき、まあ、こう調べていった時にね、
はい、
そんなこともしてはったんやと思うとね、やっぱりすごいなっていうか、そういう行動力とかね、
まあその当時ではですよ。今は全然ないですけど行動力。
いやいやいや、そんなことはないですけど、
いやいやいや、
ね、
はい、
まあ、まあそうやってね、まあ、行ってまた帰ってこられて、はい、こちらの方でそうやってデビューされて、っていうことでね、
はい、そうですね、
関西ではものすごく結構売れてはったじゃないですか。
まあありがたいことに、その当時最初デビューはまあ一発逆転という、
はい、
あのグループで近畿の負けというちょっとふざけた曲なんですけども、はい、まあそこそこ有名にはなったんですけども、
はい、
何せレコードとか CD の売り上げがもう一つでね、
はい、
有名になってくれた割にはそれほどという、
はい、
そういう時代が結構続きましたですかね。
まあ、レコードをね、
うん、
やっぱり売り上げ行こう思ったらやっぱり大変ですよね。
そうですね、はいはい、
ね、見ず知らずの人が買ってくれるようになるっていうのはすごいことです。
すごいことですよね、
うん、最初やっぱり誰しもが手売りからっていうか、まあね、
そうですね、知
り合いの人に行って買ってもらってみたいなところが、から始まるじゃないですか。
いや、だから僕の場合は全く逆ですよね、
はい、
今でこそ手売りやってますけども、もう最初からやっぱりそういう形だったんでね、
はい、
まあ当時は今のように、まあ簡単って言ったらですけど CD なんか作れませんでしたからね、はい、もう CD を作るイコール、まあ言うたら全国デビューというか、はい、そういう感じの時代だったもんでですね、はい、
まあまあそれでパーンと出た時にはもう知らずの人が、
いや嬉しかったですそれ、ね、もうだからその曲が、有線放送からこう、流れてきた時なんかやっぱりすごくね、
はい、
ドキドキしましたしね。
あ、でしょうね。
うん、
まあラジオ番組ででも流れたりするわけじゃないですか、
はい、
聞いてたら。
そう、はい、そうですね。
めっちゃ嬉しかった
ね。嬉しかったですね、パチンコやってる時にこう流れたりとかね。
なるほど。
俺やね、俺やね。誰も知らんかしらけど俺やね。
逆にわかったらダメですよ
ね。ねえ、
うん、
そんなことありましたね。あ、
でしょうね、行くところどころで、まあ、曲も流れるし、
うん、
ある意味ポスターなんかもどっかで貼られたりするんじゃないですか。
はい、そうですね。
レコード店なんか行ったら、
あ、そうですね、
ね、
ありましたね、はいはい。
まあ、それが未だにそうやって活動されてるのはすごいことですね。
まあなんていうんですか、やっぱり音楽バカというかやっぱり好きなんでしょうね。ある意味、まあ言うたら、まあ僕、60年生きてきてるわけですけども、
はい、
もう音楽と携わってるのはもう3分の2どころかそれ以上になってきてますから、はい、僕の一部でもあるわけですからね。
そう
ですね。もう今更やめれ言われても多分やめれないでしょうしね。ね、死ぬまでとりあえずはまあ音楽と関わっているだろう、
はい、
と思ってますけど ね、
うん、その亀山さんの声はいつぐらいからそういう甘い枯れた声になったんですか。
いやいや、そんな言われても甘いかどうかはちょっとわからないですけども、はい、まあ、声変わりちゃいますか。
いや僕らの時代ってね、
うん、
音響も良くなかったからやっぱり大声を出したっていうのがあるかもしれませんね。
そうなんですよね。もうバンドを組んでボーカルするってことは、
はい、
音程がどうのこうのとか、はい、そんなことなんかもう二の次三の次で、
そうですね、
とりあえず声がでかくなきゃ、
はいはい、
羽織ってしまうからということでね、
はい、ね、まあ、まあそんなんで出してたらついつい枯れますよね。
そう、うん、そうですね、だからね、あのこの声でですね、風邪ひいてもですね、はい、風邪ひいてると思われないんですよね。
あ、なるほど。
もうガラガラやからね、どっかね、
いつもと同じやと、
うん、そうそうそうそう俺でも今日しんどいねんとか言いたいんですけど、
あ、はいはいはい、あそうかそうか、そういう悩みもありますね。
そうですね、
枯れてる時は ね、
ね、
そんなね、上岡さん、今日ちょっと CD 持ってきていただいたんですけど、ね、
はいはいはい、一応3枚ね、ソロになってから、出させてもらってるんですけど、今日ね、一番新しい、ソングオンロードサイドという3枚目のと、はい、2枚目の亀岡敏行2というのを2枚持ってこらせてもらったんですけど、はい、かけていただけるんですか、
はい、
何がいいですかね。
やっぱり2枚目3枚目と来てるんですから、はい、まず2枚目は、
まず2枚目からね、
行きましょうか。
じゃあですね、はい、その収録してる3曲入ってるんですけども、
はい、
中からですね、はい、母親に作った曲でですね、はい、あなたにという曲をですね、はい、ぜひ聴いてもらいたいなと思います。
はい、聴いていただきましょう。
写真に映るのは無邪気な私と傍らに微笑むあなたが子供のためあなたの夢は心にしまい込み家族のためと化粧もせず働き続けた。確かに昭和という時代を生きた家族のためだけにあなたは生き抜いた。oh, 悲しくて悲しくて涙がこの頬を伝うんじゃない。あなたの奇跡思うとき胸がきしむけど、おかげで私のこの人生こんなに満ちてた。あの頃のあなたの年を私にも少しはわかる気がします。あなたのその夢、確かに時代という荒波を生きた家族のためだけにあなたは生き抜いた。悲しくてまた悲しくて涙がこの頬を伝うんじゃない。切ない たてシワの一つ一つを悲しくてまた悲しくてまぶたがこんなにも熱くなるんじゃないよ悲しくてまた悲しくて涙がこの頬を伝うんじゃないあなたの子供に生まれてよかった
素敵な曲ですね
ありがとうございます、
お母さん、
そうですね、うちの、お袋がですね、はい昨年の、まあ、1月に亡くなったんですけども、はい、作ったのは、はいそれより半年ぐらい前ですね親孝行のつもりで作ったという感じでしょうかね、はいはい、
やばいね歌詞聞いてて思ったのがね、うんはい、お母さんってね、うん、家族のために生きる結婚して子供ができて、うんうん、かもう結婚してからはなんかもう家族のためだけに生きてきたんやなっていう
特に僕らの世代のお母さんというのはそうだと思います
ですよね、
うん、で、うちなんか農家だったもんですから、はい、普通に仕事もして、うん、でそれからまあ家事もねやっぱり、はい、あのせんなんですし
ですよ、ね
うん、本当に、化粧とかする間がないっていうもう真っ黒でしたよだから
はいはい農作業もしてられたしね、
はいはいはい、
そういう意味ではね、
兄貴がいてるんですけども、はい僕は次男なので
二人
はいそうですね
で、やんちゃな二人を育てながら、
まあ、いやそうじゃなかったですよ、まあそうですよね本当にね、
うん、子供をもう見ながら、
見ながらおじいちゃんおばあちゃんもおるし ねもうだから大変な本当にもう昭和ですよ
あです、
ね、もう昭和な時代の人でしたね、
まあ、そういうお母ちゃんを見て
そうですね
ある意味ありがとうという気持ちを込めて
そうですね
作られた、
うん、あの亡くなってからではなくやっぱり生きてるうちにやっぱりあの作りたかったですね
ああですよね、
うん、亡くなってからっていうのは、よくあったりするじゃないですか
はいはい、あの結構こういう詩を書くときってね、
はい、
難しくないですか
難しいです
ね
簡単に作れる方法ないですか
本当にね、
でそれとやっぱりもう年のせいでね、
はい、
もう恋愛ソングはねもう若い子に任しといたらええやん、
はいはいはい、
もう僕らが書くべきことは哲学ではないですけども、
はい、
まあある意味人間とはとかね
深いですよね
今一番書きたいなって思うのはやっぱり争いのこととかねいわゆる戦争とか、はい、そういう、まあ、政治ではないですけども、
はい、
生きる助けになるような曲をねちょっと作りたいなというのは、まあ、今のところ、まあ、死ぬまでには作ってしたいなとは思ってますけどね、はい、
ありますよね人生を歌った曲、うん、ね、曲折ありながら生きていくんだよみたいな、はい、勇気を持てみたいなね
そうですね
以前ね、
うん、
あのちょっと言ってはったんですけど C がね、
うん、
多い最近の曲は
言葉数がね
言葉数が
そうですね
ものすごく多くなってきて言い回しが増えてきている
、ね、
僕らの時代って3分ある曲ってな長いかどうかみたいな
そうですよもうあのそっから違うんで
ね
だから昔の曲を聴くと、
はい、
上手に作るなーってやっぱり思いますもん
です、ね、
だってすごい短いんですよ3分あるかなしかにちゃんと助長もあり、仲もあってほんであの盛り上げて、
はい、
ちゃんと完結させて
そうですよね本当に
ものすごくこんな少ない時間で、
はい、
こんな曲この感動を届けるっていうのは
そうそうそう
あのやっぱり、時代の、作詞家作曲家さんは、うん、僕はやっぱり全然天才だと思いますね、
まあ、4文字熟語じゃないですけども、
はい、
もうその中に紆余曲折を全部入れるみたいなね、
うん、ね
あれはすごいなぁ思って、うん、まあまあ今のは今のでまたいいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、あのリアルなシーンあったりするじゃないですか、はい、ちょっとしたことが散りばめられて、はい、日記的な、はい、いい意味で、そういう感じがしますね、
ね、うん、いやまあまあそんなね亀山さん今後の活動スケジュールなんかは、
そうですね、近々で言わせてもらうとですね、
はい、
2月の23日土曜日ですね、
はい、
大阪阿波座のビッグジャックというところでですね、はい、これはまあ、イベントライブなんですけども、はい、そちらでやります。
あ、はい、
でその後は、3月なんですけど、
はい、
3月の、17日、こちらは、日曜日なんですけども、
うん、
東心斎橋でですね、
はい、
レカンというところで、
はい、
秋人くんっていう京都のミュージシャンと、
はい、
ツーマンライブ、させてもらうんですけども、まあ、詳しくはですね、そうですね、ホームページもあるんですけども、はい、ホームページがこの検索しても多分シュッと出てこないと思うんで、ブログの方はパッと出ますのでですね、
はいはい、
ブログはですね亀岡敏行ブログってこう検索してもらうともうトップに出てきますから、
はい
はい、
あのフェイスブックの方にちょっと昔の歌の文句入れて、
ああはいはいはいはい、はい、
歌詞を入れて、
そう、ね、
書いたよみたいな
感じであるじゃない、はいはいはい、
あれいつも見ながらね、あ懐かしい曲書いてはるわーって言ってるんですよ。あれもいいですよね。
まあ、あの最初何気なくこうプッと書いたんですけど、あ、これちょっとシリーズ化しようと思ってですね。はいはいはい。
あれ僕はお気に入りです。
あ、そうですか。
はい。
これはわかるかなっていう感じで、ちょっと間の男のシーンやったりとかしてね。
はいはいはい。結構まあまあ世代的にね、よく見てるから、こう、はいはい、曲もわかるというのもあるんでしょうけども。
はいはいはい。
だから逆に、あ、面白いなぁ思って
ね。あ、そうですか。ありがとうございます。
はい、で、またたまにそこで覗きに行くんですよ。
あ、そうですか。じゃあ、なんか書いてくださいよ、コメントでも。マットさん
僕ね、ほんまにね、フェイスブックとか全部結構チェックさせてもらってるんですよ、いろんな方の。
はいはい。
けどね、書いてたらキリがなくなるじゃないですか。
ああ、はいはい。
もう本当に、だからついついね、書かず、もうそのまま。
あ、なるほどです。たまには書いてください。今やったら、まだ返せるぐらいの人数なので、大丈夫です。
わかりました。
これがドアってきたらもう無理ですけどね。まあ、多分来ないと思いますけど。
もうどっと来るよ、
ね、まあ頑張らないとね。
でも今はね DTM っていうんですか、
はい、
いろんなその機械を使った録音とかも、
あ、そうですね、
駆使されてると、
まあまあまあなんとかね、
ね、
まあ、あの年の割にはまあなんとか頑張って、
ね、
三重安治を一生懸命ね、
はい、いやいや
しながら
そうね、うん、本当にこうやってやっておられるっていうか、まあ今の時代はそれが主流なんでしょうね
と思います ね、
ね、
うん、スタジオに行って、
はい、
レコーディングをするっていうのはもう今あんまりないんじゃないですか。
ですね、
もう本当に自分とこで作ったりとか、うん、僕の場合もそうですからね。
もうなってきてますしね。
そうですね。その方がもう何回でもね、
はい、
自分の、気に入ったようにできるじゃないですか。
そうですね、
気を使わずにね、
はい、
これがまたスタジオミュージシャンとかやったら、
はい、
中途半端に気を使ってしまうんですよね。
あ、あります、
あ、もう一つやなと思っても、うん、オッケーとかで、ね、言うてしまいそうになるんでね。
確かにね、
うん、
まあ、本当にその辺の打ち合わせも時間かかるし、
そうですね、
時間かかるし、費用もかかる。
費用がすごかったですよ、やっぱり昔は。ね、1曲大体100何万ぐらいないと。
ですよね。
うん、取れなかったですからね、うん、東京あたりではね。
ね、スタジオ代もかかるしね、
はい、
でまたオペレーターさんとかエンジニア
さ
ん、
そうそうそう、
ね、
う
ん、もうその分、何日もかけるわけですからね、
はい、そうですね、
みんなの費用とかね、考えたら。
う
ん、まあ、そう思うと、DTM で、すごくいい音になって、
ね、
いろんなアレンジができるようになって、
はい、
作っておられるということですけどね。はい、まあまあ、そんなね、亀山さん、いろんな今日ね、オフレコでもいろんなお話聞かせていただいて、
いやいやいやいや、
ためになる話たくさん、
いやためになりましたか本当に。
本当にやっぱりこうやって音楽をやられてるというか、音楽としてね、プロとしてやっておられて、やっぱり音にこだわりを持っておられるんやなっていう。
そう、まあ、まあ、ある意味そうですね、主観ですけど、自分のやっぱり好きな音には近づけたいなと、
ですよね、
はい、思っておりますね。
こうやってまた
日々勉強ですけどね、もちろん、
もう自分の曲ですもん、そのまあまあ好きなようにしたらええねんけど、答えのないもんってね、
はい、
答えはないねんけど、ないから言うて野放しじゃないじゃないですか。
そうですね、
一応こういうレベルというか、過程というか、
はい、
はあった上での決め事っていうのがあるじゃないですか、はいはい、
ええ、
これって難しいですよね。
難しいです。
答えがない
ないっていうのは。そうなんですよ。
式だけはちゃんと書いておかないとダメやというのがね、
うん、そうですね、うん、ただ一つ言えるのは前作よりも今作、はい、今作よりも次回作の方がちょっとずつでもやっぱり、はい、自分の思い通りに近いところへ持っていきたいなと、はい、あ、もうそれは多分もう音楽やめるまではずっと続くんでしょうね、やっぱりね。
でしょうね、うん、音量もそうですけど、はい、大きく聞いたり小さく聞いたり、はい、でいろんなスピーカー、または誰かのスピーカーで借りて聞いたりとかした中で、はい、妥協点を見つけやなあかんっていう。
そうですね、
要するに要はこの音が最高っていうのは答えがないわけですよね。
そうですよね。
ここが正解っていうのがない、う
ん、皆さん違うじゃないですか、はい、スマホで聞く方とか、またラジカセかもわからん、はい、でカーステかもわからん、
そう
です
ね、
ね、いろんな、デバイスっていうのがやっぱりあるんで、はい、何で聞いてでもですね、いいとまではいかんでも、はい、まあ十分、まあまあそこそこやなっていうとこにやっぱり持っていかないと、はい、せっかくいろんな方に CD なんかも買っていただくわけですから、はい、やっぱりそういうふうにちょっとずつこう持っていかないとダメやなっていうのは、やっぱり一応音楽やって CD とかも販売させてもらってるもののやっぱり責任ではないかなと思ったりします。ちょっと真面目なこと言ってんな。
走りや今日。やっぱりね、それはね、やってこられたからこその意見だと思うんですよ。やっぱり初めて作る人間は、自分のところで自分で一番ええ音やったらそれがええって思い込みがちじゃないですか。
まあまあね。
これが一番ええ音やねんって、うん。果たしてその人にとってはそうかもしれないけど。
そうですね。
ね、うん。もう聞く場所によってもやし、違う人は違う音がええっていう。
もちろんもちろんそうなんですよ。もう正解ってないんですよ。
ですよね。
あるとすればその人その人それぞれがその人なりにこれがええ音っていうのが正解なんですよ。だから正解がいっぱいあるんですね。
ですよね、
ええ、
まあ、その中でこうやっぱりやってこられてそういうのを経験されて妥協点というか、
うん、
誰しもがいいなって感じてもらえるものを作っていくという。
そうですね。
いやもう最後すごい真面目な話になりました、
ね、どうしたんでしょうかね。
いえいえ、そういうミュージシャンのところも見せておかないと。
そうですね、
ね、関西人ね、お笑いだけで終わってしまいますんで。
そうですね、それはよく言われますね。
ですよね、はい、はい、まあまあそんな赤嶺さんですけども、はい、というところね、こちらのスタジオまで来ていただきまして、はい、今日はどうもありがとうございます。
いやいや、もうこちらこそ本当にありがとうございます、
ね、最後にお別れに、はい、サードアルバムの方から何を、
人になりたいという願望というかね。
なるほどね。こういう理想的な人になりたい。
そうですね、死ぬまでにはこういう人間になりたいなという思いで作らせてもらいました、はい、人になりたい、
はい、
それを聞いてもらってですね、
はい、
私亀岡俊樹はまだ和歌山は橋本へと帰るわけでございます、
はい、いや今日はどうも遠いところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。
何気ない浜辺に心満たす美しさがある。ただひそやかでただつつましく、そんなお前が愛おしくて、人は悲しいね、我先にと走る前を、ただひたすら前だけ追いながら、ああ道ばかり凛と咲く花にちゃんと気づける人になりたい。